今日はクソ払いということについて、お話をしていますけれども、だいぶ分かっていただきましたかね。だから私たちの目的は、この押しつぶしている感情こそ自分だとこう認めることができれば救われるわけです。ところが押しつぶしている感情と理想の姿、ね、がとはあまりにもかけ離れているために認めることができないわけです、ね、そして理想をこう否定してね、あなたはじゃあ本当にね、悪人ですよっていうことを、ね、教えてあげたらじゃあ認められるかと言うとですね、この善悪がひっくり返るだけなんですよ。悪人こそ善人ってなっちゃうんですよ。ああ俺はもうダメな人間だ、地獄行っちゃう、地獄行っちゃう、地獄行っちゃうと知らされてきたニコってなってくるんです。がっていうのはね、全部はこうひっくり返せますから、理想の自分なんです。だから一旦その悪人として扱うんじゃなくて、善人として私たちを扱わないといけないわけです。あなたは本当に理想の自分なんだよって言って、現実を理想の方へ上げていくわけ。ね、
理想を現実に下げてくるんじゃなくて、
はい、現実を理想の方まで上げていくっていう作業をするわけ。認めるためにはね。
その方が認めやすい。
そうそうそうそう。じゃあ、どうやったら、その理想、現実を理想まで上げることができるかというと、ここで大事なのはですね、この心っていうのは結局どうやって生み出されるかっていうと、荒屋敷の中に収まる合衆事によって作られるわけです、ね、荒屋敷の中に収まる合衆事によって決まるんです。つまりどういう行いをするかじゃないんですよ。これをね、私の心を理想まで上げるっていうことは、この私の心っていうのは、つまり荒屋敷の中に収まっている業を、業習字をね、もっとこう良くしていくってことになるわけです。じゃあ荒屋敷の中にどう収まるかが大事でしょ、ね、で、荒屋敷の中にどうその種まきが収まっていくかということを教えられたのが、これが五運っていう教えなんです。五運っていうふうに、まあ初めて聞きますね。五運っていう教えで、五運っていうのが私たちの荒屋敷の中にどういうふうに物が、まあいわゆる習字が収まっていくかと、これがわからないと自分の業を変えることができないじゃないですか、ね、五運っていうのは5つの運ってことでね、何かっていうと色運、受運、層雲、
この難しい資格も大変だ、
行雲、色雲、この5つを五雲と言います。まあ、簡単に説明すると、上の4つが四季、荒屋敷の中に収まるって意味なんです。四季運、受運、層運、行運、四季運。ね。四季運、受運、層運、行運、四季運を五運って言って、この上の4つが四季、荒屋敷の中に収まって、私のこの心を生み出していくわけです。
五 五分浄苦っていうの
は
っていう、
ね、はい、
それはそれが逆巻いてるから苦しむんだよっていうこと。
まあこれを、まあ、肉体とも呼ぶことがありますからね、はい、だから五音浄苦ですから、五運じゃなくて五音っていうのは、五音っていうのは肉体五体のことです。これ五運っていうのはいわゆる私たちのやった行いがどのように荒屋敷の中に収まっていくか。で、荒屋敷に収まる一番最初は色運です。色運っていうのはいわゆる私の見ている世界に何があるかってことです。
この目に、目からの情報、
そう、目から、もっと耳からとかね、まあ、でも私たちの世界、世界観っていうのは目でねできてますから、世界って言ったら目でしょ。耳の世界をこう世界とは言わないでしょ。目で何を見るかが大事なんです。これが色運ってことなんです。つまり自分の生きている世界に何があるのかっていうことが、荒屋敷の中に収まるものを決めるんです。次に自運っていうのは、その世界に対してどう見るか、どう感じるかってことです。例えば自分の世界の中に物があってボロボロだなっていうふうに感じたら、ボロボロになってるんですよ自分が、はい、
ね、そんなこと考えない方がいいんです
か。考えない方がいいっていうか、その考える前に捨てればいいじゃないですか、ね、だからそういう使っていないものを置いとくと、使っていないものを見ただけで、私はそういう人間だっていうふうになっていくわけです、ね、だから自分の十九眼でなるね、善人になっていくために善をしていくってことですから、ね、いわゆる善人、現実と理想を一致させようとする。つまり自分は善人と思うなら、本当に善人と思えるような心を作り上げていくわけです。
自分で、
自分 で善人と思えるってことはね、善人のイメージに合った世界をまず作るってことですよ、自分の中で。善人とは一体どういう世界なのかなんです
よ。今までの善人は健全精進の
層、健全精進の層にふさわしい世界を作り上げるわけです。
心もそれ
に、そうそうそうそうそう、
心になれるように、
はい、
そうだよね。
だから自分はどんな人間かと、物を大事にしている人間と言われたいのか、物を粗末にしている人間と言われたいのか、うん、いや、あなたは物を粗末にしている人間ですよねって、そんなことはないわと言うならそのね、粗末にしているものを捨てないといけないんです、うん、なぜなら子宮運だから、最初に、
うん、見たらダメ、
そう、見てしまうと荒屋敷の中にその瞬間入っちゃうんです。だから整理が大事なんです。だから自分の心を何とかしようって思っててもね、うん、そのね、もうぐちゃぐちゃなものをね、もう見てしまうと、もうぐちゃぐちゃな心になっていくんです。
何とならないのに何とかしようと思うから苦しく
なる。何とかしようっていうのは、もうその行運、この最後の行いの部分なんですね。でもこれ一連の流れなんですよ。色運っていうのはものがあって、で、ものを見て、自運っていうのはそのものをどう感じて、ね、それに対してどうしようと思うか、これが相運。だからその使っていないものを見てね、ああ、まあ使ってないものだけどいつか使うっていうふうにか、もう思っちゃったらね、それはもう自分の姿なんですよ。いつか使う、ね、まあ、いわゆる自分も使われないけど、いつか使う人がいるわと。生きててもいいんだっていう風になっていくわけです。私はもう本当にこうダメな人間だけど、だけどまあまあね、それでも捨てられないわっていう風にね、私は捨てないからそれを。で、勝手に捨てられるとね、いや俺はこういう人間になってきたわけです。自分の生きている世界と同じような人間になっていくんですよね、心は。それをこう勝手にね、誰かがボイって捨てると、ああ私が捨てられたってことになるんです。つまり世界と同じような心になってるのに、その世界のものを一つでも捨てられると、私は捨てられたように感じてしまうんです。 だから腹が立つんです。つまり、なんで捨てたんだ、元に戻せっていうなんです。つまりこれはですね、物の問題じゃないです。その人の生き方の問題なんですよ。いわゆるこういうもののような生き方をしていて、ね、捨てられるか捨てられないかという重要な問題なんです。例えばボロボロのものがあってね、まだ使えるからってで置いとくとね、それはボロボロのものでも捨てられないってことになるんです。で、ボロボロの生き方をしても捨てられないってことになるんです。ね、四季運、時運、騒運ですから。あ、ボロボロだなって感じたと。でも取っておこうって思ったと。で、使うと。ボロボロのものだけど、使う。そう、ボロボロの生き方をしてもいいってことになる。自分が。それが荒屋敷の中に収まって、自分の心を作り上げるわけです。自分の生き方が出来上がっていくわけです。だから、ボロボロのもの、つまりボロボロの生き方をしたくないって思ったら、ボロボロのものを見たら捨てないといけないんです。ね、捨てるってことは、ボロボロのものがあった。それを、ああ、ボロボロだなと感じたと。それを捨てる。そう、捨てなくちゃいけないって思ったと。そして捨てると。この一連の行いが荒屋敷の中に収まると。そう、こういうボロボロのものは、捨てられる運命なんだっていうふうに焼き付かれていくと。だから私はそういう人間になりたくないって思って生き方が変わっていくんです。善人になっていくんです。だから整理っていうのもすごく大事なんですよ。心でどんなに頑張ろう頑張ろうって思っても、もう自分の世界と心が連動してるので、世界を変えない限り心を変えることはできない。どんなにカッコつけても。だから自分の部屋を掃除しなさい、自分の部屋を片付けなさい、整理しなさいっていうふうに言うわけです。整理っていうのは自分の荒屋敷の中に収まるものを変えていくんです。自分の生き方を変えていくんです。また、人を変えたいと思ったら、人の持ち物を捨てないといけないんです。
我がついてるよ。
はい。我がついてるんですよ。だってそういう生き方をしてるもん。そのものと同じ生き方をしてるんです。だからそういう生き方をしてほしくないって思ったら、そういう生き方をしているものを捨てないとね、変わらないんです、その人。だから整理が大事だ。整理が大事だ。物を捨てなさい。捨てなさいってね。うん、何回も何回も言ってるわけです。整理をしないとね、仏法を聞こうという気持ちにならない。
うん、はい、上辺で聞いても心には届かないもんね。
結局自分の世界にどんなものがあって、それをどう感じて、どう対処しているかっていうものが、すべて荒屋敷の中に収まるんです。これが十九眼なんですよ。つまり荒屋敷の中に収まるものを悪から善へと変えていくことが、これが十九眼なんですよ。一生懸命良いことをね、他の人にすることじゃないんです。わかります？一生懸命良いことを人にすることじゃないんです。十九眼っていうのは。
一生懸命いいことを人にすることじゃなくて、
荒屋敷の中に収まるものを悪から善に変えるってこと。はい。
ご主人が。
そう。
あと自分のことを、自分のことができない。
だからここがね、全然勘違いしてる人が多いんですよ。ね、一生懸命良いね、十九眼っていうのはね、主食毒だと、善をしていくことだと。善って言ったら一生懸命人に施しをしたり、人に親切をしたり、そういうことがね、十九眼の善なんだって思っちゃうんです。もうそれはガリガリの気持ちを強くするだけなんです。 そうではなくて、荒屋敷の中に収まるものを悪から善に変えるだけなんです。
ご主人に収まるものは善に変える。
はい。
ことが先決っていうか。
だから自分がどんな理想を持っていて、その理想に合うようなものを荒屋敷の中に収めれば、私の心はそうなっていくわけです。私の習慣はそうなっていくわけです。だから結局人に対してこう傷つけることをしたりね、怒ってしまうのは自分がそういう人間だと思ってるからなんです。自分はそういう人間だと思ってるから、だからそういうふうにしていいって思ってしまう、人に対してね。でもこれ人に対してやることと物に対してやることは一緒なんですよ。だ、物に対してそういうふうに思ってるわけですよね。ああ、来たら傷ついてると。ああ、いいや、もう傷ついてるけど。ってなっちゃうわけです。ね。物がある。傷ついてる物があると。ああ、傷ついてるな。まあいいや。ってなっちゃうわけ。それが荒屋敷の中に収まると。それが人に出てくるわけ。まあ人は傷ついてもいいや。っていうふうに出てきてしまうわけ。ね。だけど、ああ、傷ついてるものがあるな。直してあげようとか、ね。ああ、直すことができないのは残念だけど、こう、捨てようとか、世界から消してね。荒屋敷の中にこれ以上収めないようにしようと。この、いわゆる物を見たときに自分がどう感じてどうするか、どう行うか、それが荒屋敷の中に収まるわけです。ね。だから、いいものを収めていけば、いい心になる。悪いものを収めていけば悪いものになります。悪い感情を起こすものは初めからなくせば、私の心はどんどん変わっていくんです。だから自分の生きている世界を掃除する、つまり整理をするだけで世界はどんどん変わっていきます。はい、
意識してね、やっていけば変わるよね。
はい、いかに整理が大事かっていうことが分かっていただくんですよ。結局整理イコール善なんですよ。もうで善人になっていくんですよ、実際に。それによって荒屋敷の中に収まるものが変わるので、私の心が救われていくんです。そう、物が豊富であればあるほど物を粗末にするので、罪作りなことをしてしまう。
かえって質素な、ね、物のないところの方が、
まあ、贅沢をするよりは物が少ない方が心は幸せになるんです。
そうだね。
だからお金があることイコール幸せじゃないんですよ。お金があればあるほど、そのお金で買ったものを雑に扱うようになるので、ね、荒屋敷の中に収まるものがどんどんひどくなっていくわけです。
やっぱ お釈迦様時代の、あの僧の姿が一番シンプルでいいのかもしれない。
まあ、そうとは限らないんですよ。結局その見ているものがボロボロで、お金もあるけど、まあ、その方でいいんだってなると、そういう人間になってきますから。
そっか、外に健全者
うちの人だから物をね、ボロボロでも使えばいいってわけじゃないんですよ。お金があるならそれをね、いいものに変えて、いい状態で長持ちさせることがいいんです。
そう、お金も使い方だよね。
はい、
本当に
い
い状態でね。
はい、だから高いものを買いましたとね、ああ高いものだと、使わないってことは私に合わないって思ってるわけです。そういういいものは私には合わないから使わない、ね、 そういう人間になっていくということです。だから何があるかなんですよ。結局十九眼の前提の私の世界に何があって、何を見て、そして何を感じて何をするかなんです。その一つ一つが荒屋敷の中に収まって自分を作り上げていくと。だから物に対してどう見ているか、人に対してどう見ているのか、それがそのまま自分を作り上げていくわけです。だから人に幸せになってもらいたいっていうふうに思えるってことはね、それはそれだけ荒屋敷の中にいいものが収まってるってことなんですよ。そうすることによって自分の感情がその我に近づいていくわけです。ぐーっと。そうすると私が死んだ時にたとえこう自分の貞子のような心が見えたとしても、その良い種を収めた分だけいい人になってるんです。つまりわずか整理をするだけで五章の苦しみが減るんです。すごいでしょ。
汚れが綺麗になってきてる。
ところがじゃあいざ整理をしようと思うとできない。なぜかというとそういう生き方をしてしまってるから、自分が自分がつまりそのものと同じ生き方をしてしまっているので、これを捨てると私が捨てられていくような気がするんです。だからとっても不安になるんですよ、ね、もう許さんという感じになるわけです。お前が捨てるのが悪いんだと、許さん、ね、つまりその私は捨てられるのかどうかがポイントになるんです。こんな悪い人間でも捨てられるのか捨てられないのか、そこが大事になってくるんです。だから整理をすると同時に整理をしていくためにはどうしてもあなたは今のままで捨てられないんですよっていうことを知らないとね、捨てられないんです。
大丈夫だよってね、
たとえこう捨てられてしまったとしてもですよ、ね、心の中ではまだあるんです。だってこれがないと自分がいなくなっちゃうような気がするから。自分はこういう人間だもん。こういうもうボロボロの存在だもん。ね？
自分で捨てようって思って捨てるか、人に捨てられたっていう思いが。
そう、自分でこう捨てようと思って捨てた場合ですね、これは私じゃないって思って捨てるし、生き方が変わっていくわけですよ。自分の心の中で。でも人にこう捨てられてしまった場合ですね、その捨てられたのはいいけど心の中ではまだ存在してるんです。これが物が
執着、
これを執着って言って、そしてあるはずのものがないっていうふうに見た瞬間苦しむんです。心の中ではあるんです。なぜかって言ったらそこに自分の我があるから、自分の存在があるから、だから心の中ではあるんだけど現実ではない。だからあるものがないと苦しむわけです、私の心が。なんでないんだろう、あいつに捨てられた、うわーいるさんっていう風になるわけ。はい、
それどうやって離れて、どのくらい離れてるんですか。
いや離れないんですよ、この私が今のままで捨てられないかどうかなんです。つまりこの、ね、捨てた人は物を捨てただけで、あなたは捨てようと思ってないと。ここが大事なんです。だけど捨てられた側は物を捨てられたから、俺だってね、俺なんていない方がいいんだろうと。
捨てられると
思う。そうそうそう。俺なんていない方がいいんだ。別れてやるっていうふうになるわけ。ね？それはあなたがそういうふうに考えてるから。 つまり私の大事なものっていうのは私自身をですよ。私自身を象徴するようなものをあなたは捨てたと。ね、このボロボロのものが私だったんです。
ね、自分イコールそれだったのね。
そう。それを、ね、でもこれだけど、お前も生きてていいよな。俺もボロボロだけど生きていくからって感じでね。そうそうそうそう。ね、ところが、これをお前がクラーって捨てられてしまったと。そうすると、おー、俺の象徴が捨てられたと。こうなるわけですよ。そうすると、心の中で、まだこのものは捨てられてないんです。ね。だからこれを捨てられてしまったっていうことを認めてしまうと、私は、その、捨てられる人間ってことになっちゃうんです。見捨てられる人間ってなっちゃうんです。これ苦しいんです。見捨てられるかどうかってものすごく私たちにとって大事な問題だから。だから、捨てた人を否定したい。この人は間違ってる。この人は悪い。だからこの人を亡き者にしたい。もう見たくないってことになるわけ。だからこう冷たい態度だと。ね、相手に対して。そうされた側はね、物を捨てただけでなんでこんな目に遭わなくちゃいけない。じゃあ分かったよと。離婚してね、したいと言うなら別れてやる。バーンと捨てると。そうすると相手はやっぱりそうかと。やっぱりこのものと同じように私を捨てていくんですねと。こういう風になるんです。だから、ここで、いや、あなたは、ね、このものは捨てたけど、あなたにはこういうもののようになってほしくなかったから捨てたんですと。ね。だから、あなたのことは私は絶対に見捨てませんっていうことを、誰かが伝えてあげないといけないんです。ね。その、誰かが私はあなたを見捨てないっていうことを伝えて、それが伝わった時に、初めて執着が切れるんです。
しっかり、こう、捕まえてるものが、
そう。
大丈夫なものに、捕まえれ、変えれたらいいね。
つまり、私はこういう人間だけど、私のことを見捨てない人がいるんだなぁと。これがね、分かると心がすごく安定するんですよ。それが分かるまではね、不安なんです。俺は見捨てるんだろ？見捨てるんだろ？見捨てるんだろ？っていうなるわけ。で、こういろいろね、もう見捨てると思ってるからね、いろんな態度を取ってくるわけです。ね、悪人悪化ですわ。本当にね。そうそう、こういろいろされるとね、もうそんなにね、私のことが嫌いならね、もう解放させてやるわ。ああ、ね、別れたいなら、そんなら別れてやるわとかってなると、やっぱりそうだ。
でもそこはやっぱりニンニクで、
そうなん
でいくしか
ない。そこを、いや、あなたは、あなたのことを私は見捨てないですよって、こう抱きしめてくれる人が、絶対に必要なんです。そういう人がないと変われないんです、私は。だからもうどんなに整理をしたらいいって言ってもね、その、できるところとできないところがあるんです。そのできないところっていうのが、がもう直結しているところなんです。そのできないところまで捨ててしまったら、捨てた人はですね、責任を持ってあなたは見せないっていうことを示さないといけないんですよ。はい、だから仏教を伝えるってことは大悲伝不けなんですよ。大悲を伝えるってことなんです。ここが一番難しいところなんです。これを伝えるのが仏教になるんですね。だからこれ、つまり、ね、仏教を聞いていくと、どうしても私はこんなに悪い人間だから、だから捨てられるんでしょってなるんです。そこで、相手がそうですよと思って捨ててしまうとですね、やっぱりそうだったってことで、もう悲しみも怒りも深くなっていくわけです。ますます自分を粗末に扱うようになるわけです。
どうせどうせってね。
そこを、いやいや、あなたは、決して見捨てられない存在ですよと、ね、 や俺はこんなに悪い人間だけど見せられないか、こんなにひどいことをするけど見せられないか、こんなにお酒飲んでばっかだけど見せられないか、ね、こんなに人を傷つけるやつだけど見せられないか、はい、なぜならば私はあなたのことを大事に思ってるからです。それを誰かがその人に伝えてあげないといけないんです。その人に伝えないとその人は変われないんです。どんなに仏法ではこうですよって言ってね、こうした方がいいですよっていうふうに言ったって言ったとしてもですね、その大悲が伝わった分だけしか変われないんです、人は。はい、だから整理っていうのはいろんな段階があるんです。最初にできるものもある、捨てられるものもある、だけどまだまだ捨てられないものがあるんです。それがさらに仏法を聞いていくとまた捨てられるようになる、でもまだ捨てられないものがある、また仏法を聞いていくとまた捨てられるようになったものがある。そうやって少しずつ整理が進んでいくんです。そして少しずつ自分がこの善人に近づいていくと同時に善人になれないっていうことも知らされてくる。だから自分の現実を上げていくと自分の我自体も下がってくるわけですね。でもその、ね、善人になろうっていう道の一番の根本はですね、大悲なんです。あなたを無条件で見捨てないと。どんなに極悪人でも見捨てないと。こういう気持ちなんです。それがないとね、人は変われない。それを受け取らないと人は変われないんです。それを伝えていくのが善知識の仕事なんです。自身、教人心、南中天教難、大悲伝福家、心情法仏頓とね、自分がこの大悲を信じることも難しいけど、人に大悲を信じさせることはもっと難しいんです。だけどその大悲を誰かが伝えないとみんな苦しんだままなんです。誰かがやらないといけないんです。誰かがどんなに傷つけられても、どんなに踏みじられても、馬鹿にされても、大悲を伝えないとね、人は変われないんです。これが仏頓に報ずることになると。私もまた大悲を伝えてくれた人がいるから、今救われたんだ。だから寒くともってね、たもとに入れよ、みね、西の風、みだの国より吹くと思えば。
どんな言葉も浴びせられても。
ね、邪険にされた日野左衛門に対してね、それでも、この人をここで見捨てたら、この人は永遠に救われないってことなんですよ。こんなにひどいことをされたから、ね、もう当然切っていかなくちゃいけないですよね。もういいやってなると。でもそうやって切っていくと相手にはどうなるかと、やっぱりそうだと、俺はこういう人間なんだよと、こうなるんです。それそうしたらね、この人はもう救われない、永遠に。だからあなたは見捨てられない、あなたはね、こんなに極悪人でもね、仏の子なんだと、それを分かってもらおうっていう、これが善知識なんですよ。これはどんなこと、まあ、言葉じゃない、もう心なんです。見捨てないっていうのは心なんです。それでこう接していくっていうのがね、相手を変えていくわけです。それが五章の一大事を解決させていくわけです。信心欠如までね、進むっていうのは自分の力じゃないんです。一重に大悲を受けていく他力の道なんです。はい、はい、はい、ね。
ところ ところまで分かった。
自分がやっと必要になってきたのかな、少し。
そうですね、ここまで分かるのには時間がかかるんです。
かかるわ、はい、今日のは本当にもうその通りというか、
どんどん深みを増していくや
つ。そうですね、うん、何のために仏法を聞かなくちゃいけないか、そしてどうしたら救われるのかってことですね。そう、もう整理なんです。整理に極まるんです。はい。
整理が少しずつできてきたら、この大事さも少しずつ。
そう。整理ができてきた分だけ自分がまた変わるんです。自分が変わった分だけ自分の中にある我が崩れてくるんです。
顔を少しずつ捨ててるっていうような感じでもいいね、
はい、そうです、はい、それを繰り返していくことによって私たちは救われます。これが五章の一大事を解決していくっていうことなんです。で、この御心が長者宮司に教えられてるわけ。はい、時間となりましたから終わりたいと思います。